使いたいな。あら、のび太さん、こんばんは。あら、こんばんは。お、ティンダーボックス。この箱、このなんか、これがよくわかんない。I fear for Daniel, for he is reckless. He is tainted by the approaching shadow and will not be able to pass the gate.
何が起きるの？ねえねえ。
さあ、何も起きなかったね。何も起きなかった。ババサイ。ババサイ。
Thank you. はいと、コマです。来ました。ですね、今日はですね、師匠シリーズだ、また新しいの出たよってことで、それと、あと、その、前にですね、リクをいただいていた、コンビニの、サヤじゃなくて、サナ。ちゃんシリーズっていうのを、まあ、やろうかなと、はい、思います。はい、でですね、まあ珍しく別シリーズをですね、いっぺんにやっちゃうということで、ファイルが混乱するんですけど、もういいやと。今日は、まあ、師匠シリーズ一つだけだと少ないからね、まあ、どうしようかなって感じなんですけど、はい、で、ジイタレス読みで、691、おっちゃん来た、こんばんは、最初から聞くと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんは。トリロジはやんないのと、まあ、トリロジは今日はやらない。はい、で、まあ、昨日でちょっと頭痛くしたんで。で692、おっちゃんこんばんは、労働頑張ってと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんは、まあ、労働頑張りますけど大丈夫か喉っていう。で693、わいこんばんはと、まあ、Y ですよ。はい。とりあえず、こんばんは。はい。で、694で、おさと。まあ、よくわかんないです。どういうことなんですか。とりあえず、まあ、おっさんじゃないですけど。こんばんはと。で、695、なんか声違うと。やっぱ、喉おかしい。喉おかしいかな。まあ、いいや。で、696、お茶楽しみだよ。春みたいな陽気だねと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、楽しみ。春みたいな陽気。ああ、春ね。確かにね。春だね。うん。夏で冬に行くのかなと思ったら、まあ冬までは行かないけど、まあガクンと下がったかなと思ったらまた春に戻って。このどこ行っちゃうんだ、こんな。困ったもんですよ。暑くなったり寒くなったり。さすがにもう、完全に振り回されておかしくなってますね。もうどうしたらいいか分かんねえもん、ね、布団をどうしたらいいんですか。はい、で、まあいいや、言いましょう。まず師匠シリーズから、土の下っていう題名の、話からですね、いきたいと思いますよ。はい。行きましょう。師匠シリーズで土の下っていうお話から。師匠から聞いた話だ。大学1回生の春、僕は思いもよらないアウトドアな日々を送っていた。それは僕を連れ回した人が家でじっとしていれる、じっとしてられない太刀だったからに他ならない。中でも特に山にはよく入った、うんざりするほど入った。僕がオカルトに関して師匠と慕ったその人は、何が楽しいのか行き当たりばったりに山に分け入っては、獣道に埋もれた古い墓を見つけ手を合わせるということをライフワークにしていた。先物供養と本人は称していたが、初めて聞いた時には言葉の響きからなんだかそわそわしてしまったことを覚えている。実際は色気も何もなく、営林所の人のような作業着を着て首に巻いたタオルで汗を拭きながら、彼女は淡々と朽ち果てた墓を探索していった。僕は線香や落画、敷火などをリュックサックに背負い、手入れのいい荷物持ちとしてお供をした。師匠は最低限の地図しか持たず、本当に直感だけで道を選んでいくので、何度も遭難しかけたものだった。三度目の潜仏供養ツアーだったと思う。少し遠出をして、聞き慣れない名前の山に入った時のことだ。山肌に打ち捨てられた集落の跡を見つけて、師匠は俄然張り切り始めた。墓があるはずだと言って。 その集落のかつての住民たちの生活範囲を身振り手振りを交えながら想像し、地形を慎重に確認しながら、こっちが匂うなどとつぶやきつつ山道に分け入り、ある沢のそばにとうとう2基の墓、墓石を発見した。縁もゆかりもない人の眠る墓に水をかけ、線香に火をつけ、持参したプラスチックの筒に敷き火を刺して、米とおちがき、読めないを備える。落眼でした、ごめんなさい。天保3年か、江戸時代の後期だな。手を合わせた後で師匠は墓石に彫られた文字を観察する。苔が全面を覆っていて、文字が読めるようになるまで緑色のそれを相当削り取らなくてはならなかった。見ろ、橋のとこ欠けてるだろ。確かに墓石のてっぺんの四隅がそれぞれ砕かれたように欠けている。地位や金銭に富んだ人の墓石のかけらをぶっかいて持っていると、欠けごとにご利益があるらしいぞ。師匠はポシェットから小ぶりのハンマーを取り出して、コツコツと欠けている橋をさらに叩き始めた。ここは土台もしっかりしてるし、石もいいものみたいだ。きっと土地の有力者だったんだろう。でもいいんですか、見ず知らずの人の墓を勝手に叩くなんて。有名税みたいなもんだ。あの世には六文しか持っていけないんだから、現世のものは現世に、カエサルのものはカエサルにだ。適当なことを言いながら師匠は大胆にもハンマーを振りかぶり、砕けて落ちたもののうちひときわ大きな欠片をほらと僕にくれた。気持ちの悪さより好奇心の方が勝って、僕はそれを財布の中に収める。やがて夏を迎える頃にはそんな石で財布がパンパンになろうとはまだ思ってもいなかった。もっと古いのもあるかも。師匠はその2基の墓を観察した結果、少なくともその先代も負けず劣らずの有力者であり、その墓が近くに残っている可能性があると推測し、再び探索に入った。しかしこれが頓挫する。日が暮れかけた頃、沢に向けてかつて地滑りがあったと思われる痕跡を見つけただけで終わった。そこに墓があったかどうかは定かではない。師匠は悔しそうな顔をして地滑りの跡をじっと見つめていた。その時だ、僕と師匠の立っている位置のちょうど中間の地面の落ち葉が鈍い音とともにバッと宙に割った。驚いてそちらを見ると、続けざまに自分の足元にも同じ現象が起きた。つっ、師匠が右のこめかみのあたりを手で押さえる。石だ。石がどこからか飛んできている。気づいてすぐに周囲を見渡すと、果たして犯人はいた。沢の向こう岸の斜面に猿が一匹座っている。こちらの視線に気づいて歯茎をむき出してうなっている。怒っているというよりせせら笑っているような様子だった。そして地面から手ごろな石や木片をつかむと力任せにこちらに投げつけてくる。遊んでいるというには強烈な威力だ。小さな日本猿といっても木から木へ両手だけで移動できる腕力だ。僕は身の危険を感じて逃げ出そうとした。しかし師匠は一言、痛いんだけどと口にすると、次の瞬間沢へ向かって駆け出した。なんだお前はコラーと叫びながら斜面を滑り降り、ズボンが濡れるのも構わずバシャバシャと水を跳ねながら沢を渡り始める。止める暇などなかった。猿のいたずらにぶち切れた師匠が相手を襲撃するというすごい絵面だ。猿も沢の向こう側の安全地帯から一方的に人間を攻撃しているつもりが一転、身の危険を感じたのか、掴んでいた石を投げ捨てて威嚇するような奇声を発した後、斜面を登って木立の中へ逃げ込んだ。師匠も負けじと奇声を発しながら沢を渡りきり、斜面を駆け上がって木立の中へ飛び込んでいった。僕は思わずその斜面の上を見上げるが、鬱蒼と茂った木々が小高くどこまでも続いている。猿を追いかけて獣道もない山の奥へ分け入るなんて正気の沙汰じゃない。 止めるべきだったと思ったがもう遅い。師匠の名前を呼びながら戻ってくるのをただ待っているしかなかった。猿なんだぜ猿。そんなことを呆然と再確認する。素手の人間が山で猿を追いかけるなんてありえないと思った。それにあんな深い山の道なき道を走るなんて、崖から落ちたり尖った竹を踏み抜いたり、考えるだに恐ろしい危険が満載のはずだった。自分も沢を渡り、いても立ってもいられないという気持ちでうろうろと周囲を歩き回り続け、小一時間経った頃、ようやくガサガサと斜面の向こうの茂みが動き、師匠が姿を現した。全身に小枝や葉っぱが絡みついている。バランスを取りながら斜面を滑り降りる様子を見た瞬間に、僕は大丈夫ですかと言いながら近づいていった。師匠は逃げられたと言って顔をしかめている。何度か転んだのか服は汚れ、顔にも擦り傷の跡があった。しかし右腕を見た時には、思わずだから言ったのにと言ってもいないことを非難しながら駆け寄った。師匠は暑いからと上着の袖をまくり上げていたのだが、そのむき出しの右腕の肘から下にかけてかなりの血が滴っているのだ。新しいタオルをリュックサックから取り出してすぐに血を拭き取る。師匠はその血に気づいてもいないような様子で、いきなり手を取った僕を邪険に振り払った。
なんだおい、大丈夫だよ。
大丈夫なわけないでしょう。とにかく傷の様子を確かめようと、もう一度無理やり腕をつかむ。あれ、傷がない。顔にもあるような擦り傷くらいしか。呆然とする。だったらこの血は。拭ったタオルにはべっとりと血がついている。見間違いではない。大丈夫だって言ってるだろう。師匠は乱暴に腕を振り払うと、まくり上げていた袖を元に戻し、沢を渡り始めた。僕はしばらくタオルの血と師匠の背中を見比べていたが、やがて見なかったことにしようと結論付けて、手の中のタオルを投げ捨てた。考えるだに恐ろしいからだ。そして待ってくださいとその背中を追いかける。師匠はまだまだやる気満々で、それから日が完全に暮れるまでさらに2箇所で墓を発見した。山歩きに慣れた人の後ろをついていくだけで僕は息が上がり、もう帰りましょうと何度も訴えたが、そんな言葉など無視して、こっちだと道なき道を迷わず進まれると、ため息をつきながら追いすがらざるを得ないのだった。山道のそばで見つけた最後の墓は、墓名墓名もなく、小さめの石を2つ重ねただけのもので、そうと言われなければ気づかなかったに違いない。師匠は手を合わせたままつぶやいた。こんな小さなみすぼらしい墓を見るとさ、なんか嬉しくなるよな。
なぜです？
意外な気がした。金がなかったのか縁がなかったのか、もしかしたら名前も付けられないまま死んだ子供だったのかもしれない。きちんとした墓を建ててもらえなかった人のことがなぜ嬉しくなるんです？師匠は静かに顔を上げる。それでもその人がいたという証に、こんな小さな墓が残っている。苔むした石の台座に線香が2本、煙がゆったりと立ち上っている。師匠は腕を伸ばし線香に水をかけた。こうして手を合わせる人だって気まぐれにやってくる。さあ帰ろうかと言って立ち上がった。僕も慌ててリュックサックから出したものを片付ける。帰り道は真っ暗で、持参していた懐中電灯をそれぞれ掲げた。来た時とは違う道だ。師匠は近道のはずだという。
足元にも気をつけつつ師匠の背中を見失わないように見通しの悪い下り坂を慎重に歩いたが、心はさっきの小さな墓に繋ぎ止められていた。
その人がいたという証か。
死は死を死なしむという言葉が不意に浮かんだ。誰かの読んだ歌だったか。人が死ぬということはその人の心の中に残っているかつて死んだ近しい人々の記憶がもう一度、そして永遠に揮発してしまうということだ、という意味だったと思う。さっきの墓の主もきっともう何の記録にも、そして誰の記憶にも残っていないだろう。それでも石は残る。その意味を考えていた。ぼーっとしていると師匠の声が遠くから聞こえた。
おい。
我に返ると師匠が道の途中で立ち止まり、藪の切れた脇道の方に懐中電灯を向けていた。
どうしたんです？
横顔が心なしか緊張しているように見える。
自殺だ。
え？驚いて駆け寄る。草が生い茂り、一見しただけは道だと思わないような場所に誰かが通ったような痕跡が確かにある。踏まれて倒れた草の向こうに懐中電灯を向ける。師匠と僕の二つの光が交差し、照らし出される先には宙に浮かぶ人影があった。首吊りだ。思わず生唾を飲み込む。くぼ地の木の下に人がぶら下がっている。ガサリと音がして横にいた師匠がそちらに向かい動き出す。止める間もなかった。僕は一瞬ひるんだ。人気のない夜の山中に人の形をしたものが人工の明かりに照らされて空中にあるということが、これほど怖いものだとは。まだしもぼんやりとした霊体を見てしまったという方がマシな気がした。それでも師匠の背中を追って足を踏み出す。軽い下り坂になっている。青っぽいポロシャツにジーンズという服装がほぼ正面に現れる。その姿が後ろ向きであることに少しほっとした。さらに坂を下り近づいていくと、かなり高い位置に足があることに気づく。背伸びをしても靴に手が届かない。死体のベルトの位置に張り出した枝が一本。きっとあそこまで木登りをして枝に足をかけた状態から落下したのだろう。恐れていた匂いはない。春とはいえこの気温の高さだから、2、3日も経っていれば腐敗が進んでいるはずだ。首を吊ってからそれほど時間が経っていないのかもしれない。だがシャツから出ている手は嫌に白っぽく、血の通った色をしていなかった。師匠は前に回り込んで首吊り死体の顔のあたりに懐中電灯を向けている。そしておおという短い声を発して気持ち悪そうに後ずさった。僕は同じことをする気にはなれず、その様子を見ているだけだった。やがて一通り死体を観察して満足したのか、師匠は変に弾んだ足取りでその周囲をうろうろと歩き回り始めた。下ろしてあげた方がいいでしょうか。僕はそう言いながらも、あの高さから下ろすのはかなり難しそうだと考えていた。高枝切りばさみか何かでロープを切るしかなさそうだ。まあ待てよ。師匠は何かよからぬことを企んでいるような口調で腰に巻いたポシェットの中を探り始めた。さっきまで見ず知らずの人の小さな墓に手を合わせていた人間と同一人物とは思えない態度だ。この二面性がらしいといえばらしいのだが。
お、偉い、自分持ってきてた。
おもちゃのような小さなスコップが出てきた。師匠はそれを手に首吊り死体の真下のあたりにしゃがみ込む。そして右手にスコップを振りかざした状態でくるりと首だけをこちらに向ける。
面白いことを教えてやろう。
その言葉にゾクリとする。腹の表面を撫でられたような感覚。土の上にスコップが振り下ろされる。 落ち葉ごと地面がえぐられ、立て続けにその先端が土を掘り返していく。コンパクの意味は知ってるな。手を動かしながら師匠が問いかけてくる。コンパク、魂のことか。確かコンの方が心というか精神の魂のことで、白の方は肉体に宿る魂のことだったはずだ。そんなことを言うと師匠は、まあそんな感じだとうなずく。中国の道教の思想では、コンパクの魂は斜陽のうちの陽の木で天から授かったものだ。そして白の方は陰の木で地から授かったもの。どちらも人が死んだ後は肉体から離れていく。だけどその向かう先に違いがある。口を動かしながらも黙々と土を掘り進めている。僕はその姿を少し離れた場所から懐中電灯で照らしてじっと見ている。師匠の頭上には山あいの深い闇があり、その闇の底から人の足が悪い冗談のようにぶら下がって伸びている。寒気のする光景だ。天から授かった魂は天に帰る。そして地から授かった魂は地に帰るとされている。現代の日本人はみんな人が死んだ後に魂が抜け出て天へ召されていくというテンプレートなイメージを持ってるな。貧困だ、実に。何が言いたいんだろう。ドキドキしてきた。あ、まあ別に人間の死後はこうなるって話をしたいんじゃないんだ。ただ経験でな、何度かこういう首吊り死体に出くわしたことがあるんだ。そんな時いつもある現象が起こるんだよ。それが何なんだろうと思ってな。スコップを振る腕が力強くなってきた。同じ首吊りでも室内とかアスファルトやらコンクリートの上だとダメなんだよな。だけどこういう土の上だと大抵出てくるんだ、死体の真下から。ひゅっと息が漏れる。自分の口から出たのだとしばらくしてから気づく。さっきまで汗にまみれていたのが嘘のように、今は得体の知れない寒気がする。あ、出たぞ、来てみろ。師匠がスコップを放り投げ地面に顔を近づける。なんだ、何が土の下にあるというのだ。動けないでいる僕に師匠は土の下からすくい上げた何かを右の手のひらに乗せ、こちらに振り向くや、まっすぐに鼻先へ突きつけてきた。茶色っぽい何かトロトロとしたもの、指の隙間からそれが糸を引くようにこぼれ落ちていく。なんだかわかるか。口も聞けず小刻みに首を左右に振ることしかできない。私にもわからない。でも首吊り死体の下の地面には大抵これがある。これが場所や民族、人種を超えて普遍的に起こる現象ならば、観察されたこれには何か意味があるものとして理由付けがされただろうな。例えば白は地に帰るとでも。トロトロとそれが指の間から滴り落ちていく。まるで意志を持って手のひらから逃れるように。日本でもこいつの話はあるよ。安西随筆だったか甲子泡だったか、首吊り死体の下を掘ったらこういうなんだかよくわからないものが出てくるんだ。師匠は左目の下をもう片方の手の指で描く。嬉しそうだ。尋常な目つきではない。僕は自分でも奇妙な体験は何度もしたし、怪談話の類はこれでも結構収集したつもりだった。なのに全く聞いたこともない、想像だにしたことがなかった。首吊り死体の下の地面を掘るなんて。なぜこの人はこんなことを知ってるんだ。底知れない思いがして、恐れと畏敬が入り混じったような感情が渦巻く。ああもう消える。手のひらに残っていた茶色いものはすべて逃げるように流れ落ちてしまった。手の下の地面を見ても落ちたはずのその痕跡は残っていない。 どこに消えてしまったのか。地面から掘り出すとあっという間に消えるんだ。もう土の下のも全部消えたみたいだ。師匠はもう一度スコップを手にして土にできた穴の同じ場所に 2,3 度突き入れたが、やがて首を振った。な、面白いだろ。そう言って師匠が顔を上げた瞬間だ。強い風が吹いて窪地の周囲の木々を一斉にざわざわとかき揺らした。思わず首をすくめて天を仰ぐ。はっとした。心臓にくさびを打ち込まれたみたいな感覚。地面に向けている懐中電灯の明かりにぼんやりと照らされて、宙に浮かぶ首吊り死体の足先が見える。朽ちたようなジーンズとその下の履き古したスニーカーが先端をこちらに向けている。さっきまで死体は背中を向けていたはずなのに。懐中電灯をじわじわと上に上げていくと、死体の不自然に曲がった首とうつむくように垂れた頭がこちらを向いている。髪がボサボサに伸びていて、真下から覗き込まないと顔は見えない。風か。風で裏返ったのか。背筋に冷たいものが走る。首をつったままの体は、その手足が異様に突っ張った状態で、頭部以外のすべてがまっすぐに硬直している。風でロープがよじれたのなら、また同じように今度は逆方向へよじれていくはずだ。そう思いながら息を呑んで見ているが、首吊り死体は垂直にこわばったまま動く気配はなかった。その動く気配がないことが何より恐ろしかった。僕の感じている恐怖に気づいているのかいないのか、師匠はこちらを向いたまま聞きとした恐々とした声を上げる。どっちだろうな。そう言ってニコリと笑う。どっちって何のことだ。天を仰いでいた顔をゆっくりと師匠の方へ向けていく。首の骨の間の油が切れたようにギシギシときしむ。誰かが首をつって死んだのだから、さっきの変なものが土の下に現れるのか、それとも。師匠はそう言いながら自分の真上を振り仰いだ。そして頭上にある死体の顔のあたりをまっすぐに見る。視線を合わせようとするように。あれが土の下にあるから人がここで首を吊るのか。なあ、どっちだ。そう言って死体に問いかける。肩が手の届く位置にあれば、親しげに抱いて語りかけるような声で。以上。師匠シリーズ土の下っていう話でした。今日やんねえ方が良かったかなと。BGM も失敗したし、声もガラガラだし、失敗したな。なんかちょっと勢いでやるもんじゃなかったかもしれないな。ひどいな。で、ジータです読み、697、おっちゃんなのこんばんはと、まあ、俺読んだっけ、まあ、おっちゃんじゃないけどこんばんは。で、698、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、最近おっちゃんの朗読にハマってますと、なのでちょくちょくやってくれると嬉しいですと。もし698番さんがですね、まあ、最近来た方のような感じがするので、まあちょくちょくまあやるんですけど、たくさん録音ファイルあるんで、それを聞いていただければ、自分がちょくちょく来なくてもですね、まあ何とかなんのかなと思うんですが、どうでしょう。はい。で、699、おっちゃんの声に癒されますと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、 師匠シリーズが好きすぎて聞いてしまうと離れられません、ありがたやと。そんな風に言ってくださるにもかかわらずですよ、俺は何をやってんだと。失敗したよな、どう考えてもな。まあね、ひどい朗読でしたよ、はい、すいませんね本当に。で、700、今来たと。これは24分だからもうほとんど終わりの時に来たね。まあ録音ファイルアップするんで、もしよかったらと。で、701、おっちゃんばんはと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。今来た、まさかのやってるとは、残業断ればよかったよと。残業いいじゃん別に、お金が発生するなら。で、702、毎日やらないとダメなんだろうねと。ていうかね、いや本当に思うよ。703も書いてあるけど、おっちゃん喉が弱くなったの年なのって書いてあるけど、基本的に喉がやられるってほとんど自分、そのそろそろね、5年目が終わり、6年目に入りますけどね、あとまあ2ヶ月ぐらいですか。ですけど俺こんなに喉弱くなかったんですけどね、本当年かって思うぐらいひどい。基本的に喉って自分どんだけ、まあよほど無理して声出す時以外は、普通にやってる時なんて声ほとんどガラガラにならなかったと思うんですけどね、ちょっとひどいね最近。一回ぶっ壊してからね、一回ぶっ壊して2週間ぐらい治んなかった時から、せっかく戻ったのに簡単に、なんだろう、壊れるようになりましたね。ちょっとやばいっすねマジで。はい。で、704、おっちゃんの、おっちゃんじゃねえんだけどが、なんか落ち着くと。落ち着くんだ、よくわかんねえけど、よくわかんねえけど、まあおっちゃんじゃないですけど、はい、20代なんですけど、はい。で、行きましょう。で、ですね、次はですね、師匠シリーズじゃなくてですね、何番さんだっけ、教えてくださったのは、682番さんですね、ジータの。ですね、そこでですね、2ちゃんお書いたシリーズもの総合倉庫でいいのかな、なんかそんなっぽいところの、コンビニのサナちゃん、サヤって書いてサナって読むらしいですけど、っていうシリーズのやつを読んでほしいということでですね、それをやろうかなと思います。これがね、俺がや、どうなんだろうっていう感じですね。はい。で、早速ですね、コンビニのサナちゃんとですね、坊主の話というところからですね、いきたいと思います。あら、まだジーターありましたね。705、喉を大切にしてね、アイドル生命に関わるからと。まあ、アイドルでも何でもないんですけどね。こんなね、あのブサイク野郎がですね、アイドルなんて言ったらですね、もう袋叩きですよ。はい、ほんと困っちゃう。で、706、気がついてよかったじゃん、しばらく毎日やってみるといいのかもと。毎日でも基本的に昨日やってるんで、昨日やってるからね、これ2日連続ですよ。はい、じゃあ行きましょう。コンビニのサナジャンシリーズで坊主の話っていうやつから、短いです。今はもう30代も後半に突入している俺ですが、20代の終わり頃に正規の仕事を辞めてフリーターしてた頃があったんだ。夜の方がいい金になるんで、コンビニの深夜アルバイトをしていたりね。ある大手に勤めていた時のこと、俺の入る23時からのシフトには、主にカジっていう体育大生とサナっていう女子大生がいたんだ。カジはまあ鍛えてるだけあって、見た目からごついやつで、性格も陽気だった。一方でサナちゃんは陰気ってわけじゃないが、無口で会話は弾まなかった。顔はめちゃめちゃ可愛かったんだけどね。 朝までの俺たちと違ってサナちゃんはレイジ上がりだった。近くに住んでるらしかったけど、なんとなく心配ではあった。若い女の子だし。家事もいつも気をつけて帰れよって声かけてたな。確かバイトを始めて半年ぐらいの頃だったと思う。夕方のシフトのやつが欠勤したとかで俺にヘルプの要請が来たのよ。17時から0時まで。カジとサナちゃんはいつも通りだったから、その日はサナちゃんと同時に退勤することになったわけね。一緒に店は出たんだけど、改めて送ってくわってのもなんか言いづらかったんで、彼女の後をついて歩いたんだわ。逆方向だったんだけど、ちょっと歩くと左手に公園つかグランドがある。なんでか彼女その敷地に入ってく。入り口は一つしかないから、中を突っ切って近道するとも考えられないんだが、グランドの一角にトイレと雑草にまみれたブランコがあった。ああトイレかと思ってグランドの入り口で立ち止まって待った。だけど彼女ブランコに行くんだ。二つある右側に座って、なんつうか安入意な雰囲気を漂わせてる。思い切ってそばに行って聞いてみた。何してんの、帰らんの。そしたらさ、彼女隣のブランコを見ながら言うんだよ。この子と話をしてあげないと寂しがって他の子供を連れて行っちゃうから。誰も乗っていないんだけどね、そのブランコ。でもまあ俺もサナちゃんって見える人だったんだなぐらいで納得した。ほらまあこんなお買い手に来てるぐらいだから。面倒なんで、あとは会話形式。俺何歳ぐらいの子供よ。男？サナ小学5年生って何歳？男の子だよ。俺なんで死んだの？交通事故。サナうん、池に落ちたんだって。サナちゃんの通訳によると、その坊主は母子家庭で、母親も夜遅くまで仕事だったようだ。ある晩一人で留守番をしていた坊主は、近所の沼にザリガニを取りに行こうと思いついた。昼間にでかいカエルを捕まえていたんで、餌になればかなりの評価が期待できるはずだった。泥に足を取られて沈んだ坊主の体は数日浮き上がることもできなかったらしい。俺は思わず空いている方のブランコに向かって行った。同時だな坊主。すると右腕のあたりから子供特有の甲高い声が聞こえた。死ね。全身に鳥肌が立ったな。サナちゃんが慌てた様子で俺の右腕にしがみついてきた。そのまま公園の外に引っ張っていかれて真剣に叱られたよ。意外にいい人だね彼女。食なしで極潰しの俺なんか取り殺されようが誰も悲しまないんだが、幸いというか坊主は俺にも公園利用者にも何もしなかった。サナちゃんが言うにはそれ以来姿が消えたらしい。今でもたまに花を添えてるのは恥ずかしいから内緒な。以上。で次行く前に G タレス読み707、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃねえんですけど、今から聞きますと、よかったらこれ読んでと。また次の来たよこれ。これは何ですか。え、あ、これ下か。神職の一家ってやつ。うわぁ、これ師匠シリーズ終わった直後に貼られてたら俺先にこっち読んだような気がするけどな。
これは今日は読まないです。ちょっとバラバラになっちゃうんで、今日はコンビニのサナちゃんシリーズをどこまで読めるかわかんないけど読もうかなと思います。ちょっとあっち行ったりこっち行ったりするとファイルがですね整理できなくなってわけわかんなくなっちゃうんで、今日は読まない、はい、で後でまた今度読む。で78、さっきレス読んでもらった698ですが、アップされたものは全部聞いてしまいましたと。まさかのっていうか相当長かったと思うんですけど、夜寝る前に聞いて癒されてますと。寝れる？で喉お大事にしてくださいねと。それはありがたい、はい、嬉しいですけれども、はい、お大事にしなきゃいけないんですけど、全然ね今までしたことないから今でもしてないっていう、はい、まあそう言ってくださるのは非常にありがたい嬉しい話で、しかし全部聞いたとなれば相当な時間のはずなんだけど、すごいね、非常にありがたいです、はい、で、次行きましょう。次、香典袋でいいのかなっていう題名のお話。サナちゃんがそういう子だと知ってから思い出してガテンが言ったことがある。俺がコンビニでバイトを始めたばかりの頃、いつもレジを回ってから来る女の客があった。格好と化粧から想像するにキャバクラ嬢。買うものは弁当とビールを一本。コンビニって弁当を渡すときに一緒に箸を渡すだろう。最初は俺も当然のようにキャバ嬢に袋に割り箸を入れた。キャバ嬢の袋に割り箸を入れた。そしたら彼女わざわざ家に帰って食べるからいりませんって断るわけ。エコなキャバ嬢だったね。服の面積も最小限だったし。ある日少し早い時間に彼女が現れた。レジにいたのはサナちゃんだった。俺は商品の棚に張り付きながらサナちゃんが箸を断られるだろう様子を観察していた。サナちゃんは箸を入れた。なぜか2銭。キャバ嬢は断らないんだ。そのまま店を出ていく。俺はキャバ嬢の後を目で追った。彼女は駐車場の車の助手席に乗り込んだ。俺、ああ今日はデートか。サナ、そうらしいですね。俺、箸2銭とは気を利かせたね。サナ、あの人がそうして欲しかったみたいなので。その時はサナちゃんの神経の細かさに感心しただけだった。でも今考えると妙だったんだよな。サナちゃんは彼女が普段一人で来ることも箸にこだわっていることも知らなかったはずなんだから。でここからが本題。グランドでの一件があってから俺とサナちゃん、それに事情を話した家事も含めて俺たちはよく会話するようになった。サナちゃんが無口だったのは見える自分と見えない俺たちとの感覚の食い違いが怖かったからだ。夜中のコンビニはたまに緊急の用を足しに来るやつがいる。香典袋と黒い靴下なんてその典型。そういう客が来ると俺たちはサナちゃんに亡くなったの誰だと思うって霊感試しみたいなことをやった。悪趣味だったな。サナちゃんは笑って答えなかったけどね。でも一回だけわからないってはっきり答えたことがあったんだよ。30代中盤ぐらいの男だったかな。顔はもう忘れた。黒靴下と黒いネクタイを買っていった客。レジで対応している時からサナちゃんの様子はなんとなくおかしかった。落ち着きがないっていうか客と視線を合わせようとしない。俺から見たら普通の客だったんだが、サナちゃんの困惑した様子に俺とカジは俄然興味を惹かれちまった。カジが客をそっと追いかけて俺はサナちゃんと留守番。お葬式に行くのにあんなに何も感じてない人って初めてと、サナちゃん
カジは30分ぐらいして戻ってきた。カジ、やばいわあれ。俺、何、変質的なん。カジ、スカ、光電泥棒じゃ。俺、マジ、なんで。カジ、途中で靴下履き替えてネクタイして、その先で通夜やってた家に入ろうとした。すでに出入りの絶えていた墓中の家は玄関を開けっぱなしであったらしい。ある客は少しためらった後、門をくぐって玄関先に立った。俺、でどうしたのよ。火事、もちろん臨戦態勢でしょう。お客さん落とし物ですよって声かけてやった。俺、お前すげえな。で火事、飛び上がって驚いてたよ、そのまま逃がしちゃったけど。俺、お手柄体育大生の称号を逃したな。カジを持ち上げまくりながら、俺はサナちゃんを横目で観察してた。サナちゃんはカジに同型 のような視線を送りながら話に聞き入ってた。ちょっとだけムカついたね。ただな、ああいう霊感の強い人間っていうのはやっぱり何かで苦労してるんだな。話が終わった後、サナちゃんがカジに言ったんだ。ありがとう。いつもは分かってもどうすることもできないから、こんな風に役立ててくれて嬉しいって。見えりゃ気にするわな。サナちゃんのせいじゃないんだけどさ。後になって聞いた話だけど、霊感って都合のいい時だけ出し入れできるものじゃないんだって。サナちゃんにとっては霊体までひっくるめて個人だったみたいだ。祖父さんが守護霊でついてる孫娘は男っぽく見えるし、軍人の家系は本人がどんなに物腰が柔らかくても高圧的に感じるらしい。背後の霊に好かれたから、本人とはそれほど気が合わなくても人間関係がうまくいくこともあったようだ。そんなわけのわからない世界の中で、サナちゃんが良識を保っていられたのは、彼女の人格がものすごく高次元のものだったからだと俺は思っている。以上、光電袋っていうお話。で、次行く前にジータレス読み709。おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃねえんですけど、おじさまの声聞きながら就寝だと。まあおじさまでもねえんですけど、はい、とりあえずこんばんはと。とりあえず、はい。まあゆっくり寝てください。で、710、ファイルバンクにいろんなフォルダあるけど何なのと。あーてかね、俺フォルダ消さなきゃダメだね。あの、とっくに中にファイルのないフォルダいっぱいあるでしょ。あれ消し忘れ。昔アップして中のファイルが14日間経って消えちゃったっていう状態のフォルダがいっぱい、めんどくさいからフォルダで上げちゃうんですよね。まあそのためにファイルまとめてるんで、なんとかのシリーズを朗読してた回よって言ったら、はいよっつって全部、フォルダ選択すれば全部勝手にアップしてくれるんで、そうやってアップしてたんですけど。そうね、まあそんな感じだから、フォルダがいっぱいある。で、711、おっちゃんこれでも作って早く直してると。なんだそれは。まあおっちゃんじゃないんですけど、はちみつ大根シロップ。すごいんだこれ。喉飴買ってこいよとりあえず。全然無視かよ俺。無視か俺は。で、712、夜勤って3人もいるもんなのと。そうだね。そうね。 そうね、本当だね。夜中のコンビニ3人多すぎじゃね。てかコンビニにまず3人普通いないよね。いても2人だよね。あ、でも3人いるとこもあるな。でも夜はいねえな、さすがに。うん、でも半分なんだっけ、半分リアルな話だっけこれ。実は半分とか書いてあるからあれなのかな、違えのかな。坊主の話の時に実は半分って書いてあるんだよね。だからそういうことなんですかね。で、713、あ、新あっちの世界ゾーンサイアップお願いしますと。あっていうのがよくわかんないですね。気づいたんですかね。まあ、新あっちの世界ゾーン、はい、わかりました。線はありますよ。線は読みましたから。で、714、おっちゃんコンビニ店員なのと。全然いや、その会社帰りに普通に、まあ自分の駅から、自分のその最寄りの駅から歩いて5分、5分もいらないな、歩いて3分の範囲にセブン、ファミマ、ローソン、あれサークル系サンクスだっけな、AP もあそこにあるよな、スキヤ吉野家てかコンビニじゃねえ。ケンタ、マック、モス、王将、まあそうやっていっぱいあるわけですよ。まあコンビニの話から外れましたけど、で、まあ、コンビニそうやってあるんで、まあ寄るわけですよ。結構寄るんですよ。自分のあの飲み物を大抵買うんで、そうやって。なんか新しいの出てないかなっていうのを含めてね。で、寄った時にっていうか、夜そのコンビニは、まあ、結構大きいとこなんですけど、大抵帰り際の時間帯だと3人いますね。下手するとあのそのなんかトレーニング中で札つけた子まで入れて5人とかいたりしますよ。5人とかいるね。いる時あったね。まあそれはそのトレーニングの方がいるからっていうあれなんでしょうけど、すげえなと思いましたけど、ここ多いなーって。でレジが3つあって、そこはファミマかな、ローソンじゃないよな、ファミマだよな、そこは。あとあれだ、その駅の最寄りのっていうので、あとねコミュニティストアっていうのもある。そこはコンビニと、コンビニっちゃコンビニなんだけど、11時ぐらいには、閉めて、7時ぐらいからスタート、6時か7時ぐらいからスタートする店ですけど、そこはね。で、715、何その環境、羨ましいのと。いや、結構ね、ボコボコで、できてね、すごいですよ、なんか。あ、ここに、あ、そう、ここにもできた。あ、ここにもできた。あ、そうだ、だって、スキヤも松屋も、吉野家も あるわ。松屋もあるわ、そういえば。めちゃめちゃ密集してるわ、なんか。だから、帰り道、どのルートで帰るかで、どこの店に寄るかっていうのが、そうだよな、牛角もあるしな。そう、なんかね、なんか、かなりいろいろ、密集してますよ、そこ。そこっていうか、自分の最寄り駅の周辺。そうだよな。ブックオフもあり。まあ、ブックオフはあんま行かないんですけど。まあいいや。で、次。なんだっけ。異形異形だっけ、どっちだっけ。異なる形と書いて。異形でいいのかな、自分の場合異形って言っちゃうんですけど、異形にしましょうか。異形の霊っていう題名の話。じゃあ行きましょう。 タンスにばあさんが畳まれて入っていた。かなり昔に読んだ B 級オカルトだが、意外に長いこと印象に残っている。幽霊というのはどんな形をして出てくるのだろう。グロテスクな死体やありえない不気味な姿をしているのだろうか。それならサナちゃんのような人間は神経が参ってしまわないのか。普通ですよ。バックヤードの暗い照明でも分かるほど明るい笑顔でサナちゃんは答えた。気持ちの悪い霊は見ないようにしていますから。
え？ってことは見えないで済むこともできるわけ？と俺。
ちょっと前に彼女は自力で霊能力を出したり引っ込めたりはできないと言っていたはずだ。シアン顔のサナちゃんはでも非常に的確な説明をしてくれた。例えば様子のおかしい人間がいるとする。そんな時他人は目をそらせるだろう。サナちゃんの場合、ヤバそうな空気を感じるとうつむいて周囲を見ないようにするんだそうだ。もしくは反対の方向に目を向けるか。直接見てしまわない限りは頭の中にイメージが浮かんでこようが声を聞こうがそれほど怖くはないらしい。霊に負けてる霊能者ってのがサナちゃんらしくてちょっと笑えた。そんなサナちゃんが不意打ちを食らったことがあった。彼女が小学生の時のこと。登下校の道の途中に豪邸があったそうだ。同級生の家で父親は医者。ある夏の日、サナちゃんは日の暮れかけた時間に一人でその家の前を通ったんだ。学校は集団下校を推奨していたが、人付き合いの苦手だった彼女はあえて遅くまで学校に残ることが多かったらしい。鮮やかな夕焼けが大間の闇を隠していた。明るかったから気が緩んでたのと今のサナちゃんが説明する。前方から一台の外国車が走ってきた。ハンドルは国産仕様にしてあるらしく、右側の運転席に実年の男が乗っている。授業参観などで何度も見たことのある豪邸の主の父親だった。そして助手席には子供とも言えない色あせた何かが乗っていた。車が近づき、サナちゃんの真横をかすめた。助手席の物体が目の前に来た。白に近いほど色の抜けたデニムのショートパンツ。元は黄色と黒だっただろう汚れた横縞の T シャツ。ひょろっと背の高い4年生ぐらいの少年。助手席に膝立ちになり、頭を天井につけていた。正確に言えば、首が骨ごと折れ曲がり、天井から紐で吊り下げられていた。車はサナちゃんから離れると不自然に蛇行した。そしてすぐに豪邸のブロック塀に突っ込んだ。サナちゃんは一連の光景をよく把握できないまま車に駆け寄った。運転席の父親はフロントガラスに頭を打ってぐったりとしていた。助手席の少年は折れた首をブルンブルンと振って紐の呪縛から逃れようとしていた。事故のショックで泣いてたことにされちゃったけど。ヤジウマが集まってきた時、サナちゃんは車のバンパー付近で悲鳴を上げながら泣いていたそうだ。そりゃあかわいそうだったな。現場を想像して同情すると、サナちゃんはまたバックヤードの暗い照明でも分かるほど明るい笑顔を見せた。以上。で、次行く前にジータレスを読み、716。おっちゃんどこに住んでんのと。どこに住んでんのと、神奈川。はい。神奈川県です。はい。まあ、
通に東京、まあ、新宿行くにもそんなに苦痛ではないぐらいのとこにいますね。で、717、おっちゃん異形だよと、あいざーすっていうね、まあ、とりあえず異形だと思っていつ出てくるのかと思ったら出てこねえということでしたけれども、はい。で、718、自分の実家はコンビニまで車で20分じゃーと、車でですよ車でと、岐阜？ちなみに自分もコンビニでは割り箸断る派。まあ割り箸、自分ね、そうだな、いや、こと、あーでも断る場合もあるな、でも断らない方が多いな、8人ぐらいで断らないな。コンビニまで車で20分って聞くと岐阜を思い出す。自分大学院の頃に岐阜で1週間泊まりがけでとある施設で研究で作ってたものの試験をしに行ってたんですけど、その時にね、岐阜はねものすごくその施設の周りに何もほとんどないんですね。だからコンビニまでですね、車で本当に20分、まあ、30分ぐらいかな、ぐらいかかって行ってっていうのありましたね。すごかったな、マジかよっていう感じでしたけど。で、719、おっちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、来てました。で、明日は大腸切除のオペだよ、でも自分は内視鏡担当だよと。またこの看護師の方ですよねこれ大腸切除、またすげえ、もうてか、まあオペっていうだけでもう全部すごいんですけど、大腸切除と、相当なんか重めな感じがするんですけど、自分は内視鏡担当、いや大事な役目ですよねそれ、本当にこんな時間まで起きてていいんですかよくわかりませんけど、はい、まあ、とりあえずですね、まあ、聞いていただけるのはありがたいんですけども、まあ、あまり無理しないように、してください。オペがあるっつんだったら、はい、ね、内視鏡で変なとこ映しててお前切れねえじゃねえかよって、まあ、てかどうやってやるのか知りませんけどね、で720番のレス読み、718ですと、私は718ですよと、いえいえ北海道ですと、あ、北海道もそうか、20分か、しかも結構飛ばして20分っていう感じかな、そうか、いやだからねそういうところだと車必須ですから、車ないと困るっていうあれなんですけど、その若者の車離れなんて書かれたりしますけど、はっきり言って車いらねえっていう、だからそんだけ近いところに、逆にそんだけ近かったら車いらないと思うでしょ、そのだって3分も歩きゃ何かにぶつかんだもんだってコンビニとかそういうのに、だったら車いらなくねっていう、てか逆にめんどくせえっていう話で、乗って鍵かけて、その止まるとこ見つけてエンジン止めてっつって、もうそういう作業がめんどくせえ何か大きいものを運んだりするツールとしてそのだったらいいけど、で721、おっちゃん紙を噛んでかい、紙を噛んでとね、紙を噛んでではないですね、スーパー紙を噛んでだっけ、なんだっけありますよねそういう施設、ノーベル賞取った人のあれだっけそうだよね、スーパー紙を噛んでですよね。でもこれ岐阜ですか、これ、あ、岐阜なんだ、ここ、あ、紙を、ニュートリの観測の紙を噛んでって岐阜にあんのか、とりあえずっていうか俺紙を噛んでじゃないですねはい、紙を噛んでじゃなくてですね NIFS ってとこにいましたよ、いましたっていうか MIFS でやってましたはい、で次行きましょう。 次が親父の病気っていう題名の、話。コンビニのサナちゃんシリーズ、親父の病気。サナちゃんにいろんなものが見え始めたのは小学生の高学年ぐらいだそうだ。彼女の父親と母親は次女であるサナちゃんにはあまり興味を抱かなかった。家はそこそこ裕福だったようだが、サナちゃんは食事をもらうのにも頭を下げるという劣悪な環境に身を置いていたようだ。ストレスのすべてをぶつけてくる親に対してサナちゃんは先回りして逃れる必要があった。親の顔色を伺い、金銭の制約を持ち出されないようにするために。彼女に最初に芽生えたのは霊を感じる能力ではなく、他人の心を読み取る感能力だった。テレパスと言い換えた方が分かりやすいか。霊能力はおまけ、むしろいらないと彼女は言っていた。バイトで親しくなってから数ヶ月後、俺はプライベートでもサナちゃんと会うようになっていた。といっても彼女が大学から帰ってくるときに車を用意するだけの関係だったが、俺が30を目前に控えたある日、サナちゃんが真面目な口調で切り出した。誠さんってご家族に恵まれてないですよね。俺、まあ当たってる。サナ、結婚は考えていないんですか。俺、履いていねえし。内心期待に弾けそうになりながらそう答えた。今考えるとバカすぎ俺。サナ、探した方がいいですよ。誠さんは家族が亡くなったらダメになる人だと思います。俺、いや、いないことはないんだけどね。サナちゃん、俺の家族にならないって言えっつーの。俺の家族は親父しかいなくなってた。いなくなっていた。母親は俺が高校に入ったばかりの頃に蒸発した、浮気相手と。姉貴がいたが、なぜか母さんのことは棚にあげて親父ばかり非難していた。そして駆け落ちという形で自らも家を出ていった。俺には親父の非がわからなかった。子供だったからかもしれない。今もわからないけど、親類でひしめく田舎の集落のことだ。俺の家庭のことはすぐに知れることになった。同情が多数だったと思うが、若かった俺は母や姉をチブとすることが嫌で村を出た。高校は卒業しなかった。サナちゃんを送り届けてからなんとなく気になって親父に電話をした。そういえば電話すらここ何年もしていなかった。親父は浮かれた様子で俺の連絡を喜んだよ。そして言った。今日な、医者に肝臓がんだと言われた。俺の顔を見られるのもあと1年だぞ。余命をはるかにしのいで2年後に親父は他界した。俺は自宅アパートと故郷を飛行機で行ったり来たりして、自分が納得するまで親父の余生に付き合った。臨終の少し前、親父は言った。お前が電話してこなかったら、この時までお前には知らせないつもりだった。サナちゃんには感謝してるよ。もし彼女に再会することができたら、真っ先にこの話を伝えてやりたい。彼女は自分の能力を含めた存在自体を消したいと思っていたようだから。以上、親父の病気っていう題名の話でした。
はい、
で次、酒の効果っていう話。火事が無事に3年に進級した。
留年してやがったから知らせを聞くまで俺もなんとなくやきもきしてた。お祝いに飲もうということになってバイトが終わった朝からファミレスにしけ込んだ。俺も家事も睡眠時間を削っても気にならない性質だったし、たちだったし。俺、体育大って単位取れなかったら潰し効かないんだろう。中退にならなくてよかったな。家事、誠さんが言うと重みあるね。さすが中卒。俺、うるせえよ。これで2年は安泰だろ。俺が徹夜仕事きつくなったら店頼むな。家事の大学は3年生から4年生はエスカレーターになっているそうだ。次は卒業を目指せばいいってことになる。家事、あの店治安が悪いから夜中はひょろいの入れないんでしょ。誠さんの後が見つからなかったら俺当分一人。家事が不満に思うのも無理はない。店の場所は繁華街の外れで、夜中になると客層はひどく低レベルになる。俺が採用されたのだって武道の段持ちって理由なんだ。俺、真面目な話、俺バイトで繋いでる余裕がなくなってきてんのよ。飛行機代稼がないと。家事には親父の容態は伝えてあった。家事、ああそっか、そろそろ定職持たないと。さな姫もかわいそうだし。なぜそっちに話を振るかな。俺、さなちゃんは関係ねえよバカ。で家事、おやすみなさいの携帯メールが入るのに。俺、頼めばお前にも入れてくれるよ。我ながら不機嫌な声で答える。俺がサナちゃんとプライベートで会うようになってから1年以上が過ぎていた。なのに俺は未だに彼女の運転手としての域を出ていない。なんつうか、容姿的にも性格的にも彼女は完璧すぎて俺には入り込む余地がないって感じだよ。まあそんなことはいいんだ。で、俺が一人ごちてる間に家事のやつがサナちゃんに電話を入れていた。サナ姫ここに来るって。絶対によくやったとは言わねえぞ。昨夜の0時に別れたサナちゃんはしっかり寝たようで、快活な二重まぶたの大きな瞳で俺たちを見つけた。朝から飲んでるんですかと非難しながらも自分も中ジョッキをオーダーする。カジと同じく大学生のサナちゃんは今春休み中。プライベートでの接点が途絶えていただけに思わぬボーナスだった。バカな話で散々盛り上がり、ファミレスを出たのは昼だった。俺とカジは適当にセーブしていたので、店を出る頃にはシラフに近かったが、サナちゃんはかなり盛り上がってたね。鼻歌を歌いながら俺たちにまとわりついたりしてた。サナちゃんって何杯飲んだっけ。3杯ぐらいじゃない。カジとそんな会話をしながら笑って見ていると、つと彼女が立ち止まって何もいない空間に頭を下げた。ぶつかっちゃうとこだった。肩をすくめながらそう言って駆け寄るサナちゃんに、カジが誰もいないしと突っ込む。それからも数度、彼女はいきなり立ち止まったり不自然に避けるといったアクションを繰り返した。その度に俺たちに、今生きてる人じゃなかったと確認して困惑する。幽霊って昼日中そんなにいるもんなんだ。まあ考えてみれば、今生きてる人間より今まで死んだ人間の方がずっと多いんだからあり得るのか。カジはサナちゃんの妄想だと思い始めたようで、俺に見えてる気になってるだけじゃないのと耳打ちしてきた。すると、違うよとサナちゃんはくるっとこちらを向いて答えた。カジの声はサナちゃんに聞こえる大きさじゃなかったんだが、サナちゃんはもともと色素の薄い子で肌も白いし、髪の毛や瞳の色も日本人離れした紅茶色をしている。でも振り返った彼女の目は、光彩も瞳孔も区別がつかないぐらい真っ黒に塗られていた。カジも俺と同じものを感じたのか、鳥肌の立った腕をさすっている。 私には人と死人の区別がつかないの。自嘲気味にうつむく彼女の顔がみるみる青くなって道端に座り込んだ。吐きそう。でもな、酔ったサナちゃんを解放しながら、なんか俺は嬉しかったね。彼女にも隙があったことが。以上。酒の効果っていう話でした。はい、で次、霊障っていう題名。これ長い。前編中編後編ってあるな。これを読んで今日は終わりにしましょう。じゃあ、霊障、前編、まあ、ぶっ通しでいきました。霊障っていう題名のお話。サナちゃんの大学生活もあと1年を切った初夏のことだ。ごぼうのようにどす黒い顔と痩せ細った親父の面倒を見ていたとき、彼女から電話があった。やけどってすごく痛いんですね。
は？
他愛のない話だった。今朝、一人暮らしのサナちゃんが朝飯を作ろうとしたときに、蒸気で指を痛めたらしい。むしろ、やけどって初めてしましたって彼女の言葉の方が、俺にはびっくりだったよ。やけどの痛みが分かったので供養に行きたいところがある。車を出してほしい。彼女はそう言った。付き合いが長いんで意味はすぐに分かる。やけどが元で死んだ誰かの残留したエネルギーを慰めたいんだな。親父のところにいることを告げると分かってますと言われた。そして私もそのうちご挨拶に伺っていいですかと付け足してくる。二つ返事したのは言うまでもない。親父の病室に戻ると、お前もそういう年になったかと笑われた。孫の顔まで待ってられんが、結婚式ぐらいなら行ってやるぞとも。一瞬、サナちゃんが生き量でも飛ばして挨拶に来たのかと思ったよ。まあ、電話の相手が女だと悟った親父の冗談だったと今では思ってるけどね。自宅アパートに戻った翌日、休日だったこともあって早速サナちゃんを乗せて早朝に出発した。今回の目的地は片道4時間はかかる山中山中のホテル。途中で飯食ったり観光したりとちょっとしたデート気分を味わえた。サナちゃんがそのトンネルを知ったのは中学生の時らしい。親父さんが主幹線と間違えて入った旧道の道中弓道の途中にぽっかりと孤独に口を開けていたそうだ。まだトンネルが見える前から高い叫び声がずっと聞こえてたの。いーって感じですごく剣のある声。サナちゃんの透明感のある高音で真似されてもピンとこなかったか。見たくなくてトンネルの中はうつむいていたんだけど声だけは聞こえるでしょ。あのね、そこで言葉を切って、あ、ごめんね、今から行くとこなのにこんな話したら気味悪いよねと俺に確認。何を今さらと笑って返した。安心したように彼女は続ける。トンネルの中には男の人がいたみたいと、多分誠さんよりも若い人。その人がトンネル中を走り回りながら熱い熱いって叫んでるの。怖かった。そんな場所になぜ自分から行くかな。 サナちゃんに条例案やの友を頼まれるようになってからずっと持っていた疑問は最近解けつつある。彼女は正しく使うことで自分の能力を肯定したいんだ。きっと予備知識を避けるためにサナちゃんには言わなかったが、そのトンネルでは確かに昇進遺体が見つかっていた。若年者同士の抗争で負けたグループの一人が灯油をかけられて火だるまになってる。換算すると事件はサナちゃんがトンネルを通った 2,3 年前ということになる。霊も新しい方が活性化しているっていうのが俺の思い込み。だから今回10年以上経った古い霊体への対面は期待外れかもしれない。夜に近い方が見やすいだろうとゆっくり来たが、午後3時には問題のトンネルに着いてしまった。出直そうかとサナちゃんに問うと、夜なんか怖いから嫌ですよと文句を言われた。何しに来たんだよ。まったく左を下に激しく傾いている道路、その上に垂直に立っているトンネルは入り口がいびつで確かに不安定な感覚を覚える。地元では心霊スポットとして有名なようだが、こういう三半規管を狂わす作りも関係しているのかもしれない。車を路肩に止めると、サナちゃんは躊躇なく助手席から降り立った。トンネルを囲む木々をぐるりと見回し、耳に軽く手を当てる。まだいるみたい。振り返った彼女の瞳は真っ黒だった。サナちゃんの後ろについて俺もトンネル内に足を入れた。一応シャドウだ。集中しているサナちゃんが惹かれないように注意していてやらないと。サナちゃんは重い闇とかすかな西日のとどまる校内をどんどん進み、中央部の巨大な落書きがされている左の壁に対面して止まった。しゃがみ込み歳月を思わせる黒ずんだ壁に指を這わせる。何も感じない俺はせめて邪魔にならないように彼女から5メーターぐらい離れて背を向けた。持参した水筒の水を備えている音がする。数日前、やけどってどうしたら治るんですかと泣きそうな声で電話してきたサナちゃんの様子を想像して、つい口元がほころんだ。俺は霊を見る力は全くないが、五感は少しだけ優れている。だから真後ろに突然現れた音が人の駆け寄る音だっていうのもすぐに分かった。半身遅れてサナちゃんの悲鳴が上がる。振り返ると赤黒くただれた頭頂部が見えた。そいつは俺の背中から俺の中に侵入してきた。ものすごい痛みが背中から心臓を刺し、俺は意識を持っていかれた。背骨の折れる激痛と心臓が弾け飛ぶショックの断続に死んだ方がマシだと本気で思ったね。意識は覚醒と撃沈を繰り返している。のたうち回るうちに今度は別の不快感が顔面にせり上がってきた。熱い。頭を炎が覆っている。耳や目や口から入り込んで脳を焼いている。サナちゃんの声が聞こえた。言ってることは分からなかった。でも起きろと言われた気がしたんだ。強引に上半身を起こすと、すでに炭化していた俺の頭が地面に落ちた。死んだのかな俺。もう熱くも痛くもない。出てってくださいとサナちゃんがおえつまじりに叫んだ。聞こえるってことはまだ俺生きてるのか。目を開けると頬の下にアスファルトの冷えた感触があった。頭が落ちたと思ったのは全身が倒れたってことか。首だけ巡らせて振り返ると、サナちゃんが俺の体から人型の炎の塊を引き抜こうとしていた。火はサナちゃんの両腕にも巻きつき、焦げた肉の匂いを誘っている。サナちゃんは目をきつく閉じて、この現象に惑わされないようにしているようだった。焼死した霊は怒りの色なのか、全身を真っ赤に染めて抵抗している。もういいから手を離せ。俺はかなりやけくそでサナちゃんに怒鳴った。サナちゃんは反射的に目を開いた。そして燃えてる自分の腕を見たんだろうね。 凍りついた表情で崩れ落ちた。死ね死ね死ね死ね死ね死ねとけたたましい呪詛の声がトンネル内に響く。炎は大きくフラッシュした後無惨した。サナちゃんが助手席で目を覚ました時、車はトンネルのある峠を抜けて町へ向かっていた。腹は減らない、早いけど晩飯にしようか。俺はあえてさっきのことには触れなかった。実際エネルギーを消耗してものすごく空腹だったし。お腹空いてます。サナちゃんも同意した。市街地に入って一番のファミレスに入り、席を確保すると緊張の糸がやっと解けた。俺たちは意味不明に笑い合い、ため息をついた。あれが霊障ってやつか。あんまりにも直接的だったんで驚いたよ。
私も初めてです。
短く答えたサナちゃんは急に俺の隣に位置を移してきた。
今まで言えずに来たんですけど、やっぱり誠さんには伝えておいた方がいいと思う。
俺の左腕に巻きつき真剣に見上げるサナちゃんの視線を正直どう受け止めたらいいのかわからない。ついヘラッとどんな告白でも歓迎だよといなしてしまった。それじゃあと彼女は話を続ける。
生きてる人間は全員って言っていいほど密かに守ってくれる存在がいるものなの。
うん、守護霊ってやつだろ。別に真新しい情報でもない。
そう。
サナちゃんの瞳は微妙に暗褐色を帯びてきた。
でもごくごくたまに誰もついてくれていない人がいるの。それが誠さんと私なの。
なんとなく反論したくなった。でも別に困ってない。
ガキだ俺。
真面目に聞くとサナちゃんの話は大いに理解できた。憎まれっ子世にはばかるってことわざがあるだろう。現実に他人に憎まれているのになぜか本人はその自覚がなく、のうのうと世の中のいい位置を確保しているなんて例はたくさんある。奴らがそこまで鈍くいられる理由、それが守護霊の数もしくは強さなのだそうだ。守護霊はついている人間を無条件で盛り上げる。自分の宿り木である主が迷ったり悩んだりしては自分たちの存続も危うくなるからだ。守護霊に盛り立ててもらっている人間はそこそこの努力で勝ち上がっていく。逆に守護霊の力の弱い人間は勝ち上がるために自分自身を高めていかなければならない。途中で挫折することも多い。俺たちが家族に恵まれなかったのは、サラちゃんに関しては後日説明する。この法則で見れば当たり前のことだったんだ。守護霊というのは本体の人がトラブルに見舞われた時にダメージを軽くしてくれるオブラートの役をするの。
なるほど。じゃああの焼死した霊は俺たち以外を襲ったらあそこまでやりたい放題できなかったわけか。
うん。サナちゃんはうつむきながら少し微笑んだようだった。
だから私は普通の人みたいに霊になんか惑わされない生活をするために人助けをして私自身の守護霊力を高めたいの。
人助けっていうのがピンとこなかったが、ちょっと考えたらわかった。人イコール不成仏霊のことだったんだな。あいつらは願ってることが単純なんだ。痛みから解放されたいとか食い物が欲しいとか。だから助けやすい。そして奴らが成仏すればその分だけサナちゃんは格を上げることになる。
私って私のためにしか行動しないんだね、と自重するサナちゃんに、どっちの得にもなってるんだからいいんじゃねえの、とフォローする俺は間違ってないぞ、きっと。ありがとう、でもね、と最悪のコラボを組み合わせて反論してきたサナちゃん。私はもっと欲張りになってる。生きてる人も救って私の得にしたくなってる。そのために誠さんを毎回連れ出してたの。私のそばで不条例を一緒に救ってもらえば誠さんの得も上がるから、それに。なんか次の言葉は想像がついちゃってたんだけどね、俺。誠さんは私と一緒にいるのが楽しそうだったから、誠さんに喜んでもらえたら私もっと早く人並みになれる気がする。サナちゃんは酷な人だね。正直かなり本気でへこんだ俺は精一杯の皮肉を返した。表面上は普通に話をしたが、内心かなり気まずい飯を終え、俺たちは店を出た。午後6時、山に囲まれた市街地はすでに夜と言っていい。車に乗る前にサナちゃんに聞いた。もう一回トンネルに戻っていいかな、かなり深い意味を込めて。サナちゃんはしばらく地面を見ていたが、小さな声ではいと答えた。俺は俺の中にくすぶっている怒りがサナちゃんへの未練だと認識していた。俺の理想通りの振る舞いと期待を高めてくれる言動の数々、愛しく思ってたからね。それが俺のためのパフォーマンスだったと聞かされても、すぐには気持ちは冷めないわけだ。徳を積むという考え方は宗教がかっているとはいえ真理をついているような気がした。善行を繰り返し自分自身を善人として確信することができたなら、世間にあふれてる些細な悪意なんかに惑わされることはないだろう。サナちゃんらしい強さの求め方だと思う。それならサナちゃんはどこまで善意を貫けるのかな。もし俺が彼女に予想外の不利益をもたらしたとしたら。俺はこの時サナちゃんの同意不同意関係なくトンネルに着いたら彼女を襲うつもりだった。山中のドライブは30分ほどかかる。助手席で足を畳んで小さくなっているサナちゃんの気を紛らわすために、俺はトンネルで起こった事件の概要を説明し始めた。俺さ、フリーターになる前は一応ちゃんと就職してたんだよね。ちょこっとマスコミに入ってる会社。その時の知り合いにあのトンネルの事故事件の過去録を聞いてみたわけ。サナちゃんは無言で顔を向ける。そしたらやっぱり陰惨なリンチがあってさ、と内容をそのまま伝える。そういう目に遭ったやつならたたるのも無理ないと思うよ。燃やされただけじゃないと思います。サナちゃんの口調は今までに聞いたことがないくらい重い。背中から何回も刺されてて、骨が折れてもやめてもらえなくて、もう死にたいって思った時に頭にだけ灯油をかけられて燃やされたの。聞いてて心臓が痛くなった。さっきの記憶が再現される。暑くて錯乱してたみたいです。火を消したくてトンネルの中を走り回って、目も見えないのに。サナちゃんは続ける。頭だけが燃えてるってわからなかったから壁に体をこすりつけてたんです。血だらけになった背中を。そしたら皮膚がむけて壁に張り付いて、まだ血の跡が残ってました。水を備えてたのは その現場だったんだ。
はい、
いろいろと教えてもらってました。サナちゃんは視線を遠くに移した。トンネルに着いた。着いちまった。とりあえずさっきの路肩に車を止めエンジンを切った。日中の暑さが嘘のようにやきは冷え切っていた。頭の中で何度も手順は繰り返した。行使するタイミングを測る。いやまあ普段からそんなことばかり考えてたからさ。サナちゃんはシートベルトを外したが膝を抱えたまま動かなかった。車から出ないのと半ば祈りながら聞いた。わずかに理性は残っていた。誠さんが気が済むまでこうしてます。サナちゃんの言葉がことさらに偽善的に聞こえた。俺は彼女の肩を押さえつけてシートに倒し唇をむさぼった。サナちゃんはかすかにうめいたが抵抗はしなかった。でも薄い肩にはガチガチに力が入ってた。嫌がってるけれど止まらない。この機会を逃したら次はない。ひどく切羽詰まった欲求が俺を支配していた。救われたい、委ねたい、恐怖から逃れたい、安らかになりたい。俺の感情じゃねえよこれ。強引に身を起こしてサナちゃんから離れた。俺の中の何かが彼女の上に戻ろうとして体を引っ張る。慌てて運転席のヘッドレストを掴んだ。サナちゃんは泣きながらやっぱりこういうのは嫌だと言った。俺は車から飛び出した。落ち着くまでの間に2台ほど車が通り過ぎた。1台はガードレールに腰掛けた俺にビビって反対側の山肌に突っ込みそうになっていた。新たなスポット伝説の始まりかもな。対面に止めた車の中のサナちゃんは顔を見せない。様子を見に行くこともできない。だんだん腹が立ってきた。なんで俺はこんな寒いとこで当てもなく待たなきゃならないんだ。いや全部俺が筋立てしたんだけどさ。あいつはまだ俺の中に残ってるんだろうか。どうしたら全部追い出すことができるかな。成仏させればいなくなるのは分かってる。だからあいつになりきって考えないと。何が未練なのか、何をしたら満足していけるのか。昼間の幻覚の中、あまりの苦痛に俺は早く死にたいと思ってた。頭が焼け落ちた時は恐怖よりも楽になれた喜びの方が大きかった。だとすればもう死んでいるあいつに肉体的な苦痛はないってことか。サナちゃんを襲ったのはなぜだろう。例も欲求不満になるのか。いや違う、真面目に考えろ。救われたい、委ねたい、恐怖から逃れたい。激しい恐怖感と激烈な興奮状態が最後のあいつには区別がつかなかったんじゃないか。だからといってセックスであいつを満足させるのはまっぴらだし。もう一つだけ思いつく浄化の方法がある。俺は周りを見回した。あいつがどこにいるのか知りたかったから。でもやっぱり俺には何も見えない。仕方がないので当てずっぽうの方向に向かって呼びかけた。狩野剛、その辺にいるのかい。あいつの名前だ。反応はない。返事ぐらいしろよな。尻のポケットに入れておいた手帳を食ってページを読み上げた。正犯藤田優也、現在近くの MC K 町在住、妻子供2人あり。共同正犯高見真也、現在〇〇県 Y 市 Y 町在住、妻子供1人あり。同じく共同正犯。俺ならだよ、俺なら 自分を殺した奴らが分かったら、こんなところで自爆しないで復讐に行く。カリノが同じように考えるかは分からないけどね。サナちゃんが車から降りてきた。書いて残してあげてください。情報が多すぎ。俺はトンネルの中にスプレー缶が転がっているのを思い出した。壁に大きく犯罪者たちの名前を吹き付けてやる。なんだか楽しかった。さっきまでのイライラとした気分が嘘みたいに消えてたよ。車に戻って少し思案する。このままトンネルを抜けて走れば自宅までの最短距離になる。もしトンネルを避けさっきの町まで戻って迂回すれば1時間以上は遠回りになるはずだ。少しでも早く家に帰りたい。サナちゃんにそう聞いた。サナちゃんはドア側に身を引きながら、まだどこかに寄るんですかと不信感をあらわにしている。質問の仕方が悪かったか。そうじゃなくて、このトンネルを通る勇気があるのかどうかってことだよ、と説明を重ねると、彼女は、あの霊は怖くないけど誠さんがまた変な風になるのは怖いと答えた。謝罪以外に言葉が出ない。じゃあ迂回するか。エンジンをかける。インパネのわずかな明かりに照らされたサナちゃんの瞳の色は普段の赤褐色に戻っていた。二度切り返してトンネルに背を向けて走り出してすぐ、サナちゃんが見えないとつぶやいた。見えないって何が？ハンドルを握りながらちらりと見ると、彼女は戸惑った表情でフロントの先に視線をさまよわせている。何がって何も。見えてたものが見えなくなってる。そう言うと座席の上で抱えていた膝に顔を埋めた。霊が見えなくなってるってこと？うん、でもそういう能力とは無縁になりたかったんじゃないの？俺は無神経に笑った。こんなに突然だと嬉しくないよ。誠さんにはわからないだろうけど。チクッと嫌味を投げてくるサナちゃん。いい機会だから、霊とか宗教とかって電波系に逃げてないで、まともな生活観念持ちなよ。なぜ俺は応戦してるんだろう。見えないものを否定するだけの人生って楽でいいでしょうね。だからなぜサナちゃんと喧嘩になるんだ。楽じゃねえよ、こんな厄介な女に道連れにされてさ。ずいぶん張り切ってましたけど、当たり前ですよね、下心全開だったんですから。バーカ、3年も我慢してやってたのに今さら焦るが。俺ひたすら自爆しまくる。じゃあさっさとそういうことして、さっさと愛想をつかせてくれたらよかったじゃないですか。は、サナちゃんの言うこともさっぱりわからなくなってるぞ。私はその男の人とああいうのをしたくないんです。急にトーンダウンしたサナちゃん。彼女の本音を聞き逃したくなくて、俺は再度車を道端に止めた。綺麗な感じがしないし、それに私の求めるものとは正反対な気がして。反論はあったが黙ってることにした。間を置いてサナちゃんは続ける。私、浄化のイメージが好きなんです。体っていう生っぽいものを捨てられそうだから、早くそういうところに行きたい。汚れた魂が昇天してくれるのは嬉しい。この世界には居場所がない。私には釣り合わない。好きになれる人もいない。 そこまで言ってサナちゃんはドアのロックを外した。俺はすぐにロックをかけ直し彼女を押しとどめた。
外には出るなよ、そっちは崖なんだ。
サナちゃんは諦めたように座席に身を沈めた。
朝が早かったせいか猛烈な眠気に襲われた。高速で帰ってる途中のことだ。サナちゃんはすでに寝息を立てている。
仮眠を取るつもりで入ったパーキングエリアは車が極端に少なくてなんとなく居心地が悪かった。とりあえず車外に出て深呼吸をする。
そうだと思い立った。時計を見ると0時前。まだ会社にいるな。
携帯からダイヤルすると予想通り元の上司が出た。トンネルについて教えてくれた相手だ。
眠気覚ましに話に付き合ってくださいと頼むと向こうからも歓迎だと返事が来た。
俺今例のトンネルに行ってきた帰りなんです。
上司
いい年して本当に肝試しなんかしてんのか。でなんか出たの。
俺出ましたよ、すっげえのが。
上司
マジ男と女のどっち。
女ってなんだ。
俺
出たのは狩野ですよ。先輩に聞いてたまんまの姿でした。
上司
そっちの方か。やっぱり女の方はガセなのかな。
俺
何の話ですか。
上司あれ言わなかった。臨時小殺事件の2ヶ月前にそのトンネルの付近で狩野の女が行方不明になってんの。
俺
知らねえ、詳細ください。
狩野には一方的に思いを募らせていた相手がいたようだ。名前までは聞かなかったが20代前半の女性だったらしい。狩野は素行が悪く地元では嫌われ者だった。当然女性も狩野には警戒していたという話だ。
彼女は突然姿を消した。彼女の車だけがあのトンネル付近の峠道で全焼という形で見つかった。狩野は警察にマークされたが証拠は見つからなかった。
狩野を殺したのは奴の悪仲間だった。正犯の藤田以下数名は捕まった後にこう供述したようだ。
狩野は追い回していた女をレイプして殺し山中に捨てた。車は焼いた。
うすうすそれに気づいた俺たちは狩野を同じ目に合わせてやろうと思った。なぜかはわからない。誰も反対はしなかった。
たたりだねと上司は小気味よさそうに笑った。
でも本当のところはどうだか。女の遺体が見つからなかったから警察は狩野が腹いせに車だけ盗んで燃やしたって見解になってたみたいだぜ。女はどこかに逃げたんだろう。
俺は窓越しにサナちゃんを見ていた。さっきのこの子は本当にサナちゃんだったのか。
まあ無事に帰ってこられて何よりだ。今度会社に顔出せ、話がある。
上司はそう言って電話を切った。
ややこしくて頭が飽和状態だ。今日は誰が誰にすり替わっていたのか。
俺は車に戻りエンジンを始動させる気力もなく座席を倒した。
まあいいや、今は寝てしまおう。すべては明日サナちゃんの寝ぼけた顔を見てから考えよう。
以上、霊障っていう話でした。
はい。
で、ジータレス読み。722番、
イサムさんこんばんはと、少し声が枯れてるような、大丈夫ですかと、大丈夫じゃないです、もしかして CM もう流れちゃいましたかと、あ、流してない前半は録音で聞きますねと、しまったで723てかね、自分の中にそういう癖を作んないとダメですね。もうずっと配信の勝手な癖で、全然脳みその中に入ってない、せっかく作ってもらったのに。で723、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、今来たと、今来た、あでも24分か、うん、BGM がほのぼのしてる、今日は不思議な話と、うん、なんかこれをちょろっとこのシリーズをパラパラっと軽く見たときに、これ怖い話なのかなと、うん、なんか違うなと思ってこういう曲をかけてみました、はい、で724、誠さん、勇さん、呼んでみただけと、呼んでみただけですよ、はい、だから自分もそのまま読んだだけです。で725、誠おっちゃんこんばんは、今から聞きますよと、もうあんまり時間が29分。で726、サナうぜえと、うぜえ、もうダメだ、全然もうサナがうぜえの方向に行っちゃいました、で727、かなり聞き逃したので後で録音アップお願いしますと、てかまあお願いされなくても勝手にアップするんで、はい、落として聞いていただければと。で728、今来たコント、終わってんだけど、放送につながった瞬間の第一声がいいじゃんね、終わってんじゃんっていう、終わっちゃったよこの人、いやー終わりです、はい。今日はですね、師匠シリーズとですね、コンビニのサナちゃんのですね、坊主の話、香典袋、異形の霊、親父の病気、酒の効果、霊障、前編中編後編を読みました、はい。明日も普通に仕事ですからね、今日はですねこの辺で、てかもう声もボロボロだし、はい、終わりにしたいと思います、はい。というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。そうだ、せっかくまあレスにもあったんで、ですね CM を作ってくださった方がいましてですね、まあこれをどこで使うんだというところもあるんですけども、自分のとりあえず放送でまあ一番初めに流していこうかということでですね、考えていたにもかかわらずですね忘れておりました、はい、ということでですね、初めにはかけられなかったのでですね、それをかけてですね、今日はそれで終わりにしたいと思います、はい。じゃあですね、まあ、録音ファイルはですねアップしますので、落として聞いていただけたらありがてえということでですね、今日は CM を流してですね、妙な終わり方ですけども、 CM 流して終わるという形でですね、終わりにしたいと思います。それではじゃあこの辺でおやすみなさい、バイバイ。じゃあ CM 行きましょう、すぐ始まって、これどれぐらいの音量でいいんだろう、わかんないけど、まあこんなもんかな、小さいのかでかいのか忘れちゃった、いきなり始まるよねこれ、はい。じゃあ、それをかけます。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃあバイバイ。はい、と来ました、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはじゃあ行ってみましょう、生ラジ 136Hz。 週末の深夜になるとライブドアネトラジで朗読放送が配信されている。それ知ってるわ、たまに平日にもやってるよね。そうだよ、怖いやつだよ。そう、朗読といってもオカルトなのである。オカルト朗読なのにリスナーとのやりとりはかなり楽しめる番組だ。
そんな番組を聞きたい方は生ラジ 136Hz でググってもらいたい。以上。
これちょっと恥ずかしいね、これ自分で弾いてると。これどうすんだこれ、これ自分の配信でなんか、これ恥ずかしいね、これ真っ赤になっちゃうよ顔本当に。なんつうの、自分の声をこれなんか変な感じするわ。じゃあやめよう。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。